はい。皆さん、今日は、12章、ローマ書の12章に入るんですけれども、1章から11章までは、教理的なところでしたね。いろんな、どう救われる、何によってとか、罪についてとか。それで、12章からは、まあ、実践面ですね。倫理的な、道徳的な、そういうことが始まりますね。で、ローマ書の前半11章までは、イエス様の十字架、イエス・キリストの十字架によって、私たちが、その恵みによって罪許され、救われたということの意味について、細かく学びました。そして、律法から解放されて、私たちは神様の子供となりました。で、キリストの霊、聖霊様が私たちの中に宿ってくださる。そしてその聖霊様は私たちが聖なる生活ができるように導いてくださる。で、やがてイエス・キリストが再臨すると私たちは栄光な姿に変えられる。そして神の国を相続する。これが救いの総合ギフトセット。ということで、これを11章まで全部細かく学びました。約2年間 やってましたね。今日からは救われた人としてどう生きるかの実践面が出てきます。楽しみにしてくださいね。今まで11章までのこういうことで私たちは救われた。じゃあ、これからどう生きるかという話ですね。スライドの方の一節をちょっと見せていただけますか。スライド先生、なかったっけ？あれ。聞こえないんですけど、あ、スライドもしなかったらなかったでいいですよ。じゃあ、一節を皆さんの聖書で見てくださいね。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。ここで皆さん、体というのは、この肉体はもちろん、これプラス人格も表しますね。体と知性、感性、自分の意志、そして霊性までも含んでいます。そして聖なる生ける生贄という表現が出てきますね。で、この表現は旧約時代の供え物の原則に当たりますね。で、新約時代にもこう捧げることがしましょうという、それは続くんですね。神様に捧げることは旧約時代も新約時代も一緒ですね。旧約時代は動物や穀物を捧げていましたけれども、このパウロが今ローマ書で言ってるのは、聖なる生ける生贄というのは私たちですね。私たちを捧げる。これは献身とも言いますね。献身というと、牧師や伝道師、宣教師、カトリックで言えば神父やシスターになることかなと思うかもしれませんが、聖書は万人祭司の概念を教えています。私たち一人一人がみんな聖職者、聖なる生ける生贄ということですね。第一ペテロの2章9節には、私たちは神様に選ばれた民、神様の国民、そして王家を継ぐ祭司だと書いてあります。それが万人祭司の概念ですね。去年私が卒業した JTJ 宣教神学校の開拓、教会開拓のセミナーがあったんです。そこに JTJ 神学校の創設者である岸義弘先生が献金の誘いのお祈りをしてくださったんですけど、とても印象的でした。 で、先生がおっしゃいました。皆さん、お金がない方は献金しなくてもいいですよ。お金があっても献金しなくていいですよ。という、これ、なんで？ そうしたら、今、日本の、伝道は大変厳しいし、働き手がいないです。だから、皆さん自身を献金箱に入れてくださいっておっしゃるんですよ。それでも会場が大笑いしてたんですけど、まあ、そういう時代になってきたと。お金よりも私たち自身を献金箱に入れるという気持ちで献身しなさいという内容でした。今、日本のクリスチャン人口はまあ1%、それ未満と言われてるんですよね。だから私たちの存在は非常に大事で、私たち自身を献身するということが大事ですね。そして、なすべき礼拝というのが一節に出てきます。なすべき礼拝。これは、礼拝というのは献身とつながっていまして、生活全般を捧げるという行為です。で、新改訳と口語訳では、このなすべき礼拝というのは、霊的な礼拝って書いてあります。私たちは、霊的というと、不思議な力、神秘的なこと、そして悪霊を見るとか、天使を見る、神様の声が聞こえるとかですね、将来のことがわかる。そういうのが霊的なのかなと思うんですけど、もちろんそういう霊的な体験も大事かもしれませんが、それよりもっと大事なのが、聖書は何を言ってるかというと、霊的な礼拝というのは、理にかなった礼拝を言います。リーズナブル。ギリシャ語の直訳では、The Logical Service。The logical service ですね。論理的な筋の通った礼拝。ロジカルというのは皆さんもご存知の通り、ロゴス、言葉から来ています。私たちクリスチャンの霊性は神秘的なものだけではなく、聖書の御言葉に忠実であるべきですね。御言葉の深い理解ができないまま、神秘体験だけを求めると危険になります。危ないですね。そして皆さん、礼拝だとやっぱりどういうことをイメージしますか？態度、場所、神殿とか教会を考えてますね。私たちも去年、どうするか、新しいところに行くか、今のところがいいか、いろいろ祈って今に落ち着いてますけれども、神殿や教会には神様の御臨在があるから大事だと思ってるんですね、私たちは。しかし聖書では、この神殿の概念が新約時代は変わりました。第一コリント人への手紙6章19節から20節。第一コリント人への手紙6章19節から20節。知らないのですか？あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはやご自分自身のものではないです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。この御言葉こそ、生ける生贄として生きなさい。なぜなら私たちの中に聖霊様、神様が宿っているんだからという内容ですね。去年、イスラエルとガザ地区の問題で、日本でもその理解のために、池上さんとかそういう解説者が、中近東の説明、歴史、今の現状を説明する番組が多かったんですけど、その中で聖地について教えてたんで、もういろんな番組が出てて、エルサレムがどうしてそこまでね、こう争いがあるのかということ。それはユダヤ教、イスラム教ですね、で、キリスト教の聖地であるからという内容でした。 まあ、でも、私たちクリスチャンは、あんまり聖地にこだわらないんですね。今、イスラエルに行くのが何十年前から流行ってはいますけれども、ここではっきり言うと、行かなくていいです。すいません、JTJ に悪いかもしれませんが、わざわざ私たちは聖地に行かなくても、神様が私たちに宿っているから、私たちが教会なんです。神殿なんですね。感謝ですね。2節を皆さん聖書の2節をご覧ください。あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで、神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。ここでですね、今までちょっと霊的な礼拝はどういうことか、自分を捧げるとか、自分が神殿であるとか、そういうのを考えましたけれども、霊的な礼拝の反対は何でしょうか？悪霊の礼拝？かもしれないんですが、それではなく、この世に習うことです。この世に調子を合わせることです。新改訳では。そして、口語訳では、この世と妥協すること。それが、霊的な礼拝の反対の概念ですね。この世の価値観は神様の価値観と違うわけです。考えと違います。ローマ書8章13節。には、肉に従って生きるなら、あなた方は死にます。しかし、霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。この世の価値観で生きると、死にますね。それはすぐ、死ぬんじゃなくて、この世の価値観によって、いろんな葛藤、憎しみ、許さないとかですね、いろんな犯罪とか、そういうのも起きるわけですね。私たちが罪人だからです。罪を常に犯す存在ですね。私は次男の大志を産んだ時に、人間は罪人だって分かりました。なぜなら、長男が次男の哺乳瓶を奪い取っていったんで。私は教えてないですよ。だから私たちはそういうやきもちとか、そういうのが、常にあるんです。赤ちゃんさえもありますね。そういう罪がある存在。そして私たちは知らず知らず良心の考え方。良心が否定的だったらなんだか否定的に考えたりもするんですよね。そして先生、学校の先生。そして友達の影響。ドラマとか、カンドラ。見すぎないようにお願いします。マスコミ、そして YouTube、いろんな SNS、すごいですね、最近。この世の価値観が自然に入ってきます。よく考えると、こういう価値観と神様のこの聖書で言ってる価値観は違うんですよね。この世に習わない方法として、避ける方法、悪いのを避けようというのもありますけど、積極的に心を新たにして自分を変えるというのが2節に書いてあります。心を新しくして自分を変えるということです。ここで心というのはギリシャ語でヌースと言います。このヌースというのは理解や考え方を指しますね。心を新たにするというのは自分の考え、物事の見方、価値観を変えていくということです。それは本当に難しいことですが、聖霊様は私たちと共にいてくださって、私たちを変えていくんです。ローマ書8章27節には、人の心を見抜く方は、霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は、神の御心に従って、 聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。聖霊様が私たちの思い、間違った価値観、そういうのを神様の思いに変えてくださるように取りなしてくださるんですね。私の、子育て体験、面白おかしな話が多いんですけれども、これをちょっとだけ経験したことがあります。聖霊様の働きっていうのを。私は非常に従順な人ですね。で、厳しい父親にも反抗したことがないです。一言も、なんでこんなことをするとかね。一切言ったことがないです。そして、辛い結婚生活だったけど、旦那に向かって意見を言ったこともないです。まあ、それはなぜかというと、もう抑えつけられていたからというのもあるんですけれども、まあ、性格上もそうなんです。でも、子育ての時は、もう怒りが 毎日、もう5分ごとに怒りが出てくる。わあ、私の中に核火山があるんだって。本当に私は罪人だって気づきました。でもご存知の通り、2人の子供も罪人でした。罪人3人が毎日家の中でバトルするわけです。私の子育ては穏やかでままごとをするようなことは一切なく、いつも戦場でした。あまりにも辛くてカウンセリングを受けるほど。私、カウンセラーでしたけど、カウンセリングを受ける。惨めでした。で、カウンセラーは私に言いました。お母さん、そういうね、怒りがね、もうメラメラ怒りがもう上がってくるときはね、息を3回吐きなさい。3回吐きなさい。そうしたら落ち着いてきますよ。と教えるんですよ。これ私も相談業務やってたんで、中学生にも言ってたし、大人にも言ってました。私も言っていました。しかし、私が子育て現場で、この今の現実の中では、息ができるんだらカウンセラーのところに行かないんですよ。息ができない。1秒1秒緊迫した状態が続くわけです。皆さんは、ちょっと陽子の子育て何があったの？なんであんな緊迫してるって思うかもしれませんが、本当に血が昇るような思いを毎日やってました。でも、聖書を読みながらこう学んだことは、聖霊様助けてくださいと祈ることでした。聖霊様、助けてくださいと。まあ、5、6秒、間は置きますね。私たちクリスチャンは、聖霊様、助けてくださいと。祈るべきです。その間、息もしてください。私がこれを繰り返したときに、ある日、私を、こう、すごく知恵を持つようになって、あ、そういう、でも、なんか、すごい思いが与えられて、よし、子供たちを集めて話そう。って言って子供たち座らせて、健太大使、ママはね、あなたたちを神様に委ねることにしたの。これから神様があなたたちを育てる。と言いました。そうしたら、皆さん、彼ら2人の反応はどうだったでしょうか？こう言ってました。ママ、それはいけないよ。神様が俺たちを育てるなんてありえない。育児放棄だ。ママが育てないと困る。って言ってたんですよ。私ね、プッて笑って、子供たち何考えてるんだろうと。で、多分彼らは私が家出をして、ご飯炊きに神様が来ると。もうそういうイメージで 受け止めてたと思うんですよ。もう笑っちゃいました。でもその後、彼らの行動は少しずつ良くなってきて、家の中が平和じゃないですけど、ちょっと争いが減りました。で、それは争いが減っただけで、私は神様が私も変えてくださって、子供たちも変えてくださったと実感しましたね。ぜひ試してくださいね、皆さん。聖霊様助けてくださいと祈りましょう。最後ですが、神の御心をわきまえるって2節に書いてありますね。神の御心をわきまえる。神様は、どういう、私の人生、どういう方向に生きればいいですかっていうのが、もう常にありますよね、私たちは。選択しないといけないので、学校を決めるとき、結婚相手を決めるときですね、引っ越しするとき、就職するとき、いろいろあります。クリスチャンじゃない方々は、占いに行ったりしますね。すごいですよ。新大久保とか行ったらもう占い占い占い。もうあっちの池袋とかもね、すごいです。しかし私たちは神様の御心をわきまえる方法があるんです。それ一番最初やるべきことは聖書を読むことですね。第二テモテの手紙3章16節から17節には、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りをなし、正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人は、どのような良い技を行うことができるように、あ、どのような、あ、できるように、十分に整えられるのです。礼拝の時に御言葉を今聞きますよね。これだけじゃ足りません。これじゃ足りない。毎日聖書を読んで考えて、神様が私たちに何を語ってくださるのかを、1対1、神様対皆さんで聞くべきです。私がいくら言っても、これを聞いて応用編は皆さんがやるべきです。そしてもう一つ、神様の御心をわきまえる方法として、私が考えたのは、聖書にいろんな例がありますけれども、私が一番考えているのは、共同体に属することですね。教会に属することです。コロサイ人への手紙3章16節には、キリストの御言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、論じ合い、詩編と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさいって書いてある。これは教会同士が知恵を尽くして神様の教えをお互いに教えて論じ合って、わからないのは聞いたり、おかしいなと思うのはどうしてと言ったり、そういう共同体の中で、こう、御言葉を熟成させるわけです。生ハムを作るみたいに、熟成させて美味しいものにするわけです。私は、共同体に属していたか、いたから、私の人生が豊かになったと、誰にでも証しできます。私がカナダで苦労しているときに、本当にメロナイトの今のジェラード先生とリエさんのところに駆けつけて、また皆さんの兄弟姉妹に囲まれて信仰生活をしました。で、帰国して東京に来てからも皆さんとの祈りをずっと祈り、そして知恵が足りない時には教えてもらったり、そういう経験をしながら今まで生きていますね。私が教会を支え、皆さんに支えられて、神様を共に礼拝することによって、一番いいのは私の人生が豊かになることです。で、皆さんの人生が豊かになるということですね。この豊かになることによって、神様の御心がわきまえることができるわけですね。 今日の1節2節はこれで終わりたいと思います。他にも神様の心を見極めるところはたくさんありますけれども、私は聖書を読むこと、そして共同体である教会につながること、それを皆さんに申し上げました。じゃあ、お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。私たち一人一人がイエス様の恵みによって変えられ、生きた生贄として生きること、毎日霊的な神様に喜ばれる礼拝ができること、お祈りします。この霊的な礼拝を通して、理にかなった礼拝を通して神様に栄光を表すことができますように、聖霊様、私たち一人一人をお守りください。まだイエス様を主として受け入れてない兄弟姉妹がいるなら、どうか今日決断できますようにお祈りいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。